クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン。 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
日本経済新聞の投資情報専門メディア日経ベリタスは、今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中です。日経電子版のマーケットや決算の報道からさらに踏み込み、先読み深読みの相場展望や個別株分析など、投資に勝つための記事やコラムを重点的に配信。この機会に日経ベリタスをお試しください。株式投資に AI の力を。企業の業績や財務データをまとめた日経会社情報デジタルでは、日経の膨大な記事情報をもとに、銘柄ごとの株価材料やリスク要因を AI が整理してくれます。日経会社情報デジタルは日経電子版で利用できます。今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。前回に続きまして、テラドローン代表取締役社長、徳重徹さんにお話を伺ってまいります。徳重さんどうぞよろしくお願いいたします。前回はテラドローンの事業概要ですとか、企業に至る経緯、今後の成長戦略などについてお伺いをいたしました。今回はテラドローンが挑む社会課題の解決について、伺ってまいりたいと思います。まずこの社名のテラですけれども、これはラテン語の世界を意味する言葉
ですね。そうですね、地球という意味ですね、
ラテン語。はい。で、テラドローンが世界中でこう課題と挑戦に向き合う意思をこう表しているということですけれども、このテラドローンの使命、あるいはミッションについてお伺いできますでしょうか。
そうですね、そういう意味では名前すごく大事だということで、僕は会社を作るときにも1ヶ月ぐらい名前考えたんですよね。それぐらいしっかり考えて付けた名前がまあテラですということで、今でも非常に良かったかなというふうに思ってます。でやはりですね、僕が思っているのは2つあって、1つは世界 の、 その社会課題を解決するというところに、非常に重要性があるのと、でもう一つはやはりあの僕は今56歳なんですけども、僕はやっぱり高校とか中学の時って、日本がまだ非常に元気がいい時で、どんどんもう世界で稼いで展開していって、ブランドも技術も信頼感もっていうのがあったと思うんですけど、今、非常にそういう意味では存在感がですね、展示会とか行けば分かるんですけど、世界の。非常に存在感がなくなってきてるわけです。で、そういう意味では、我々のようなスタートアップ、リスクを取れるスタートアップが、やはりその新産業で、やっぱり世界で勝っていくと。アメリカのガーファムもそうだし、テスラもそうだし、ネットフリックスもそうだし、みんなNVIDIA もそうだし、この20年ぐらいできた会社が多いわけじゃないですか。で、そういう会社はやっぱり日本から作らなきゃいけないっていうのが、僕がもともと考えている、コンセプトですね。
はい。よく徳重さんがこうパーパス経営が大事だというお話をされています、はい、このあたりについてお伺いできますか。
そうですね、そういう意味ではそこもですね、なんか言葉が流行ったとか、その何かよくその経営テーマでっていう話も数年前からあったと思うんですけど、やはり僕も結構いろいろメディアに取材を受ける時があって、何のためにやってるのかとか、何のために会社が存在してるのかっていうのは、あとはやっぱり社員を採用するときも、どういう人に来てほしいか、どういう価値をこちらが提供できるかということが、シナジーがないと、なかなか組織が大きくなっていかないと、そういういろいろ課題認識があって、だいぶ前からどういう意義なのと、考えることがあってですね。で、そういう意味では、うちの会社にもそこ張ってるんですけどね。やはり無茶なことを突破するとかね。やっぱり誰もが成し遂げてないことを実現するということが、やっぱり我々の存在意義だというふうに思ってまして、で、それでは僕は実家というか、山口県なんで、高杉晋作じゃないんだけど、何かを突破するとかね。で、野球で言うと野茂ではないですけど、僕は、小さい時にね、野球やってたんですけど、野茂がね、片道切符でね、日本球界から抹殺されてアメリカ行って、で、大成功して、 当時大リーグは誰も通用しないと言われてたわけですよ。で、それが野茂が行ってできるじゃんと、日本人でも。で、その後ね、イチローも松井も行って、で、今ね、まあ大谷があってっていうのはあるわけですけど、つまり、それって何、野球もそうだし、で、サッカーだって僕が高校の時から比べると、ものすごい世界で活躍して、で、それをまた活躍した人が、まあ本田圭佑とかね、中田さんとかね、まあいろいろ戻ってきて、まあ日本のこう、チームのね、底上げもしてるしね。ラグビーもそうだしね。映画界で真田広之。なんでそれビジネスとか、なんでスタートアップができないのみたいなのが、まあ僕が、挑戦してる、まあ課題認識なんですよね。で、それはやっぱり言うだけではダメで、やっぱり自分たちがしっかりと実績を残すと。で、スタートアップがですね、なかなかその最大市場のアメリカ市場でしっかりやれてる会社がないわけです、未だに。で、これをやっぱりやらないと、次に続く人がいないでしょと。で、めちゃくちゃ難しいのは分かってるんですよ。だから僕たちがクレイジーになって、まあ突破していくということが、まあ僕らがやるべきことかな。で、そうすると、その後の若い世代の人が、まあどんどんチャレンジして、もっとすごいことが起こると。まあいうのが僕が考えている、まあ世界観なんですよ。
ありがとうございます。次に、こう、社会課題の解決に話題を変えたいと思うんですけれども、まず国内での社会課題解決の事例ですね。はい、こちらをお伺いできますでしょうか。
そういう意味ではですね、もともと2016年始めるときから、そういう本もいろいろ読んでて、何かというと、巨大市場インフラ点検とかですね。これどういうことかというと、もう昔から日本は高齢化社会っていうことで、まあ、人が高齢化してますねってのあるんですけど、実はですね、インフラの高齢化の方がもっとひどくて、基本的にその50年以上経った橋と橋梁とかですね、道とかですね、まあ、あとは、まあ、空港でもいいんですけど、あと、港湾とか下水道とかですね、50年以上経ったって毎年、国交省の方が、調べられてるんですよ。そうすると、50年以上経ったやつっていうのは、ものすごい修繕費がかかるんですよ。で、これがもう、多くのもう、日本のですね、建築物、構造物が、もう 50% 以上超えてるのがもうかなりあるわけです。で、それをいかに、早く安く安全に解決していかなきゃいけないかっていうのは、日本の実はすごく大問題でございまして、で、もう一つなので、やらなきゃいけない案件がどんどん増えてる。で、一方でもう一つの課題が、やれる人がどんどん減ってるわけです。つまり、匠の技ではないですけど、例えばコンクリートを見て、これひび割れてて、これどうもなんかその奥にもっとやばそうなことがありそうだなっていうのは、匠の人のシニアの方が経験した人はわかるわけだけども、じゃあ新しい人があんまり経験なくてですね、それを見極めるができないわけです。で、そういうことに対してもドローンでしっかり危ないと、しかも最近だとやっぱり、まあ ESG 文脈でも危ないことはなかなかさせにくいですから、点検って大体そういうところ多いわけじゃないですか。で、そこにまあ安全なドローン飛ばしてデータをしっかり取って正確なデータを取り AI で解析し、まあ、この辺が一番まずそうだよということで、まあ、当たりをつけて効率的に安い費用で修繕していくっていうのは、まあ、非常にその日本の社会課題の解決については、まあ、大きなことではないかなと思います、ね。
ありがとうございます。あとこう日本でも社会課題当然多いんですけれども、海外に目を広げてみても社会課題は多いと思うんですけれども、そのあたりはどのように見ていらっしゃいますか。
そうですね、それでは例えば我々やってるサウジアラビアのところもそうなんですけど、ネオムっていうスマートシティがあるんですけど、まあ海外なんですごく規模が大きくてですね、ネオムってどれぐらいの大きさかっていうと、わかりやすく言うと九州全域なんですよ。で、九州全域がスマートシティになって新しい都市になって、そこからビルだ道路だ空港だを作っていくと、つまりそれを作る前にはですね、測量全部しなきゃいけないんですよ。で、そういう広い世界においてあれなんですよ、サウジアラビアとかそんなにヘリコプターとかそんなないんですね、測量の。ということはドローンでやる、まあ今まで人でやりますかって話になったら、もう膨大な人もいりますし時間もかかりますっていうのを、今そこをドローンとかでやってはいるんですけど、まあ、そういう意味では非常に早く安く、まあ、効率的にかつ安全に、まあ、できるっていう意味で、まあ、ドローンは非常に有効に活用されてるんじゃないかなと思いますね。
はい、はい。あと、ま、海外で言いますと、農業ですね。はい、インドネシアの話伺いましたけれども、農業のこの将来性といいますか、今後の展開、どのように見られてますでしょうか。
そうですね。そういう意味では、まだ今人が、ま、徐々に、ま、ドローンで置き換わるっていうことになってるんですけども、次の展開としてはなんですけど、最近、ま、ドローンの新しいテクノロジーで、ドローンインザボックスみたいな話もあってですね、簡単に言うと、ボックスのような中にドローンが入ってるんです。そうすると、定期的にそのドローンがぐわーっと開いて、ドームのように開いて、例えば1日のうちに2回、それが勝手に飛んでいって、勝手にこのエリアを巻いていって、勝手に帰ってくるみたいな。そうすると完全に自動になるわけじゃないですか。っていう世界観のプロダクト自体もあるわけなんです。で、それが例えば、 農業もそうだし、例えばあとはあれですよね、あの保安だとかセキュリティ、まさにそのセコムさんとかアルソックさんがやってるようなその監視みたいなところも、あのボックスがあってですよ、ブワーンと開いて、じゃあ1時間に1回定期的にぐるぐる回りなさいっていうのを、それを自動で勝手にやって、でそこでなんか変なものが見つかったら、その中央管制局にあの指示とかアラームがあるみたいな、そういうのはもう技術的にはもうできるんですよねっていうのがもうできてきてますので、まあ、そういうのは本当に近い未来で、まあ、いろんなところでできるかなと思ってます。
ありがとうございます。これまで、ドローンを中心にですねお伺いしてきたんですけれども、今後ですね、このテラドローンという会社に限らずですけれども、徳重さん自身のですね今後何を目指していって、まあ、どのようなことを実現していきたいかというあたりをお伺いしたいんですが、どのようにご覧になってますか。
そうですね、あの先ほどもちょっと少し申し上げた次第ではあるんですけども、やはりこれから日本の方がですね、まあ、人口も減っていきますし、あの普通に考えているとあの、まあ、寂しくなっていく部分も国内だけであればあるかなと思うんですけど、例えばでも韓国にしてもそうだし台湾にしてもそうだし、まあ、最初から世界で稼ぐっていうこともなってますし、戦後の日本を考えた時もですね、やっぱりしっかりあの外貨を稼いでいくっていうところで、まあ、電気産業だったりとか、まあ、自動車産業ができてきたわけですよねと、まあ、そういう意味ではやっぱり我々スタートアップがですね再度その、まあ、世界の市場で挑戦して、まあ、しっかりその外で稼いでいくようなまあ、ビジネスモデルですね、まあ、ちょうど高市さんの政権でもやっぱりあの成長戦略とか、まあ、日本がもっとしっかり伸びていくとか、やっぱり世界であのもう一度ですね中心になれるようなあのリーダーシップが発揮できるような国企業人にしていきたいってあるわけなんですけど、まあ、それもですね私らもずっとそう思ってるんだけれども、やっぱりそれをやっぱり具体的に実績として、まあ、我々も世界で今展開してますし、売上の半分以上は海外ですけれども、もっとやっぱりこの大きな変化が起こるドローン産業におきまして、やっぱりもっとあのアメリカのすごい人たちが見てもこのすごい会社が日本から出てきたじゃねえかみたいに思ってもらえるようなあの存在になりたいと思ってますし、それができればあの後に続く若い人もたくさん出てくるなというふうに思ってるんです。やっぱりエグザンプル事例がないと日本人の人って理解できないので、その事例になりたいなって、それはむちゃくちゃなことだし、ものすごく難易度が高いし、あの、非常に大きな困難ではあるんだけれども、誰かがそれを成し遂げなきゃいけない。まあ、そういう使命感を持ってやってるっていう感じですね。
はい。はい、ありがとうございます。この番組、ESG フロントラインなんですけども、この番組を聞きの方々に対してですね、こう、ESG にこうご関心をお持ちの方々に向けて、徳重さんからメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、あのそういう意味ではですね、ドローンって非常にその安全とかですねサステナビリティっていう意味ではあの重要なことかなと思ってまして、まあ、農薬散布もやはりその今までだったら非常にこうあの重労働だったりもしますし、まあ、あの農薬散布なんで良くないですしっていうのもあると思いますし、測量だって同じ話だし、まあ、点検だって危ないとこを、まあ、ドローンで代替できればいいなっていうのもあるということで、まあ、そういう意味では、まさにですね、ESG に関係した、ソリューション、新しいテクノロジーかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。ここまで、2回にわたりまして、テラドローンの使命、成長戦略、社会課題の解決の事例をお伺いいたしました。徳重さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ESG フロントライン。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。